々な問題を抱えている日本、人々は不安や悲しみを抱えながら生きている。そんな時こそ笑いを、楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティのゆいです。
マリーです。
本日ミックはちょっとお休みさせていただきます。はい、あのですね、唐突に今日オープニングテープオープニングトークテーマ始まりますけれども、ちょっと前になりますが、3人で緊急会議したの覚えてます？
あー、したね。
しましたね。もうすっごい大事件が発生して
したな。
あのジャックがっていう話をしたじゃないですか。もう大事件が発生しましたね。はい、もう真面目に3人で話し合いしたじゃないですか。次の日くらいにですね、ニュースになりまして、あ、別にそれ緊急会議じゃないですよ。
お
ー違いますよ。
とうとう世界進出かみたいな。
ハニーボイスルームね。
ハニーボイスルーム世界進出かみたいな。
違いますね。ニュース見たら、今年天気おかしいじゃないですか。
あ、まあ確かに、
あの9月に、9月上旬とか8月下旬に、10月中旬の気温とかになったじゃないですか。
あ、そう、あのね、そうそう、実はそう、私の先週の放送でね、そのことも、ね、若干言ったんですよ。
そう、だから今年なんかね、寒いよね。そうなんです。だけど、
冷夏
今、今日とかはもう結構残暑的な感じで、
収録でね、
夏短かった感じしますよね。
確かに確かに、
すっごくそう、なんかこう真夏日のカーッと暑いのが短くって、
そう、なんかそう、うちもね、その言ったんだけど短期集中型の夏らしい
ですよね。で、例年ですと9月って残暑が厳しくって、
確かに確かに、
だから今年、あと湿度が高いんですよ。湿気がすごいんですよ。なんか知んないけど今とか 80% 90% 晴れてるんですよね。ムシムシしてて。
そうなんだ。
家とかの湿度計とかスタジオとかの湿度計
だから蒸し増えた。
それで千葉県、私あの家千葉県なんですけど、まあ、東京よりの、あの虫が 1.5 倍とか G が
家の中の、
いや違います、千葉県全体で虫の発生率が 1.5 倍とかするんです。
確かに、そう、あのね、実は今日、あのトークテーマね、何個かうち用意してて、その中にね、うちも虫が入ってるんですよ。
あのですね、今年の夏は関東で大量に異常に虫が発生してた
ん
です
。へー、そうなの。
だからうちにも来ちゃったらしいんですけど、本当にひどいらしいですよ。カビてません？だからカビも湿度が高い分だけあって、あとムシムシジメジメで、お洋服とか気をつけた方がいいですよ、皆さん。私の友達、喪服をふっと出してみたら真っ白になってたって。で、例年そんなことなかったのにいきなりだって言って、もうクリーニングにそこを出したらしいんですけど、
タンスとかだとやばいかもね。
あ、そうだね。あと釣りでもやっぱり袋とかに入れてるとやばいらしいですよ。
逆に出した方がいい。
はい、クリーニングから帰ってきて袋をまましまうといけないらしいですよ、皆さん。出して空気に当てた方がいいですよ。空気がこもっちゃったりとか、もう湿気が、高い時に、湿度が高い時に水蒸気ついたりしてカビの原因になっちゃったんですよ。だからね、今年はね、ほんと虫が大量発生したらしいです。千葉県、東京やばいらしいです。
そう、うちもだから小林やばくてさ。
小林なんだ、そっちは。
そう、でもね、じゃあこれミックもやばいって言ったの。小林事情がやばい。うちの家の小林事情って言った次の日かな、
はい、
うちもね、小林事情に悩んで、いや、部屋汚いわけじゃないですよ、
あの、マリンちゃんすごい綺麗ですよね、これ、
部屋汚いわけじゃないんですけど、なんかね、そう、小林が増えちゃって、関係してるんですよね。
そうなんです、私ほんと虫が多かったので皆さん、ちょっとカビとかも注意してください。
はい、
はい、本日のご予約は、てるてるゆいの心に響いた言葉紹介と雑学二択クイズです。最後まで笑顔でお聞きください。この放送は、インターネットラジオ放送局イフリネットよりお送りしております。
聞いた言葉紹介。
このコーナーは、私が読んだ本やコミック、舞台、音楽などなどの心に響いた言葉を紹介するコーナーです、はい、今ですね、本日は本が4冊、このテーブルに並んでいるんですけれども、タイトルは、夏雪ランデブー、川内遥さんの作品なんですが、実はこのコミックを、私はマリーからお借りしました、
いやなんかね、この返したいきさつもなんか面白くてあのですね、収録前かな
そうです、ね、
あのマリー今日あの本忘れた、帰りに読む本を忘れたからなんか貸してっていう感じを来たんですよ。私はその文がいまいち意味が分かんなくて、はと思いながら、まあ収録終わり帰るってなった時に、あ、なんか何でもいいから 本ちょうだいみたいなこと言われて、そうそう、何でもいいからって何と思って、
何でもいいから何か読むもんかしてよ、
ね、どうやらね、あの来るまでね、ほら時間つぶしでいつもあの本を読んでるらしいんですが、それを忘れたっていう内容だったね。
乗り換えがなくて1時間くらいかかるんですよ、うんうんうんうん、で座れるんですよ、あんま私電車で寝れる時間、昼間だったのでそういうのもなかったんで、うんうんうん、読み物欲しいじゃないですか、マリーいいなんか読むもんかしてよって言って出てきたのがこの夏雪ランデブー4冊だったんですよ。
あーなるほどね。
その日に私4冊借りて帰ったんですけど、
そうそうだ、とりあえず4巻あるけどどうすると思って、あーじゃあ4巻とも持って帰るってちょっと重いよと思いながら持って帰ったっていうね、う
ん、はい、それでお帰りして、うん、川内遥さんの作品で、うんうん、実はこの作品もともとアニメもやなんですよね。アニメにもなってたらしいんですよ。
そう、ただねどっち先だのかっていうのは、じゃあでもアニメ先か、いや違う、
漫画先でアニメ化ですかね
多分ね。うちがそもそもこれを知ったきっかけももはや忘れたんですが、
はいはいはい、おいそこちょっと語ってほしかったのに
多分ね本が先なんだよね。
はい、じゃあ漫画先でアニメ化したんですかね。じゃあ皆さんもご存知の方多いですか、ね、じゃあマリーはこのアニメ見てたの？
アニメはね実は見てないんですよ、
え、私もアニメ見てなくて初めて知ったんですけど、ただミップはこの作品知ってたんですよね、あのこれアニメにもありましたよねって言ってて、ただアニメ化したの結構前の話で、
そうそう、なんで知った
の？じゃあマリーなんでこの本買ったの？
なんか多分ね、なんか画像かなんか見たんじゃないかな。
画像、
うん、なんかその絵のね、
アニメの
多分、多分ね、
はい、
でも本が先っていうのは確実、
あ、うんうん、で気になって漫画
買った。でもどっちだろう、漫画先かな。
いやいや、
ちょっと貸して。
はいどうぞ、
じゃあその間ちょっとなんか言う
えで、うん、この作品ね結構ちょっとシュールなんですよ。すごく皆さんね、うん、ご存知かわからないんですけど、全、うん、4巻で発売されてるんですけれども、うん、花屋さんのが主人公なんですよね、
うんうんうん、
まああの
いややっぱ本先だわ、
漫画先だった、
やっぱ本先だわ、なんでか、うん、いつ買ったか覚えてない、ただ中古なのよこれ。
ああそうみたいですね。そうそう、でも中古で4冊、結構あのこの1冊定価ですと933円プラス税でお高いんですね、
う
ん、
そうそうそう、
でなんで一気に買ったの？一気に買ったんだ
よ。いや私ね基本的に物にハマったら全部一気買いするから、うん、あのだから当時だから PC とかがなくて、
はいはいはいはい、
ね、蔦屋さんとかでさレンタルする時も、
うん、
要は全部揃ってる話
は
一気にそこまで全部借りちゃうの、だから20巻とか一気に借りて一気に見て一気に買いみたいな、
うん、なるほど、一気見の人ですね。
そうそうそうそう、
この作品ちょっとシュールだと思ったんだよ私。面白かったけど、面白かったし、
うん、
すごい深い作品だなと思って、だって
確かに
旦那さんが若くして亡くなっちゃうんですよね。で、あの新しくそのバイトに入った人がその女の店長さんに惚れて告白して、で実はその旦那さんの幽霊がふわふわ浮いていて、若者のそのバイトさんがだけが見えたっていう話で、でまあ途中体乗っ取られちゃうんですけどね。
そうそう、後半でね、
後半でね、自分が死んだら若くして、今もしマリーがもう少しして結婚をして、また子供いないとして、自分が死んだら旦那には再婚してほしい、それとも自分だけを一生持っててほしい、
まあ、どっちでもいい、だから幸せになったらそれでいいんじゃない。だから例えばまあでもどうだろうね、死んだ人を思い続けてること苦しいものはないんじゃない。
あーなるほどね、
だったらその人が次の新しいのにね行った方がね、うちはいいと思うね。
まあこれの場合はさ、幽霊となってふわふわしてるから、旦那のその未練もね自爆霊のようになっちゃってるんで、奥さんに対しての未練もあっただろうけど、病気で若かったからね、
てか子供だからね
旦那が、
うん、
まあ旦那すっごい子供だったよ、
うん、
旦那はねすっごい子供でしたね、確かにね。
才能はあるんですよこの人、なんかその花屋さんを経営するんですよね、
はいはいはい、そうです、で、はい、
そうそうなんですけど、だからそのもともとそういう花は取り扱う学校とかに行ってて、で、まあ、そこで知り合って、まあ、結婚するって話なんで、もともとその旦那さん、まあ、亡くなった方の旦那さんはすごい才能があったんですけど、はい、ただそれだけで人としてはすごいめめしくて、
まあめめしいつか、
頼りないというかなんか、うん、
俗に言うヘタレな旦那でしたね。
そうそうそう、で片やバイトの子は結構、まあ、普通のまあ
そうだね、
ぼさっとはしてるけど、まあ割となんか普通の、
ただまあ年下の男の子なんですよね。
そうそうそうそうそう、
そうですね。
またそれでね、その、うん、不幽霊になってる旦那さんはイラッとしてね。
そうだね、
こんなクソガキがみたいな、
そうそうそう、
お前もクソガキだけどな、なんかって思いながらまあ見てたんですけど、
うんうんうん、
はい、
そっか、
うん、
そう、実際ちょっと話戻りますけど、うん、この漫画の表紙すごいですよね。今こう4巻並べますと、
すごい綺麗なの。
お花がね、読んでいくとお花の種類とか、
そうそうそうそう、
花言葉とか詳しくなれて、
そうそうそうそ
う、
いいんですよこれ、
うん。何か気になってるシーンとか今ちょっとパラパラ見て、
まあ、気になってるというかやっぱこの奥さんはすごいですね。
うーん、
奥さんはね、
じゃあさ、いい、外見変わってもこの場合旦那があの今ちょっと龍馬になりかけてる方の男の子乗っ取ったじゃないですか、体。
はいはいはいはいはい。
そしたらでもその男の子のことも好きになりかけてたじゃないですか、うん、もうだいぶ好きに、
うんうん、
でもずっと愛して、うん、病気で死んでしまった旦那が中身旦那なんですよ、
うんうんうん、
どうよ
どうよってどうよってこと、どうよどうよ、
いやそれ吹いちゃってる自分で言ってて、
そうそう、うちもそう思った。え、何どうよってどういうこと。
だからさ、旦那もう一度会いたかった旦那が中身なわけでしょ、
うん、
でも外見は、外見も中身も新しく好きになって人の中に入ってきちゃったわけじゃない、
うん、
旦那に出てってほしい、それともその旦那と一緒にずっといたいと思う。
だってそれは旦那じゃないもん、
やっぱり。でも中身は人間性は全て旦那なんだよ。だから人好きになるのって外見もやっぱ内面もじゃない。
まあ確かに、うん、でもだってさ、うん、体は違うわけでしょ。
違うよ。
じゃあイコールじゃないからやっぱ違うよ。
やっぱそれは違う、
うん、
うん、
それが仮に逆パターンで現れても嫌っていうと思うよ。だから旦那の体で、
うん、
そのバイト君がこう入れ替わって出てきても、いや違うっていうと思うよ、うん、
やっぱりその体でと、
そうそうそうそうそうそうそう、その心技一体でしょ。
あ、
それこそ心技一体だよ。
まあまあそうだね、それほんとそれ、うん、まあまだね、なるほど、う
ん、だって正味さ、その奥さんもさ、うん、もう一度会いたいっていうよりは、うん、旦那が作った店を私が守らなきゃいけないって使命感の方が強かったからね。
あ、強かったね、
罪悪感とかさ、罪悪感とね、そうそう、ここを手放して、
うん、
しかも旦那以外の人を好きになったら私はすごいこの旦那に申し訳ないみたいな感じの罪悪感が強かったから、愛情ではない気もしたもん。
あ、
でもバイト君が来たからちょっとちゃんと普通に人のことを好きになれる感じになってきたわってところで、まあその自爆霊のクソ野郎が
こらこらこらこらこらこら、
ちょっとそれはみたいな感じでね、言ったから。
まあ確かにこの旦那さんは結構めめしくてヘタレだよね。
そうそう、だからまあな、ど何せよ、だからその奥さんがいい、よかったらいいんじゃない。例えばさ、だからそれこそさ、旦那が死んでさ、その奥さんが絶対誰にももう取られないのが私はそれが幸せなのっていう、この、まんべんの意味で幸せ、今幸せって言えるような感じだったら、まあ、それでもいいんじゃない、付き合わなくても。ただ正直この作品の第1話の最初の方とかでもなんか一人でいて、あーみたいな、そろそろ新しいの作りたいなみたいな雰囲気になってるわけじゃん。
なってたね。
それはつまりそういうことなわけじゃん。
あ、
じゃあそれはやっぱりその奥さんがしたいようにした方がね、いいと思うけどね。でそれをやっぱりね、温かく見守るのがやっぱり旦那ですよ。旦那というかその亡くなった人のね、
そうだね、
うん、と思うけどね、
うんうん、でもこれ途中でこの旦那が書いた絵本に、
そうそうそう、
入れ替わってる時に旦那が書いた絵本にね、そのバイト君が入ってっちゃって、
そうそうそうそう、
親指姫とか出てきちゃってね、
そうそうそう
そう、そうなんですよ。なんかもうどのシーンがいいというよりは結構シュールだよね、内容的にすごく、
すごくシュール、
うんうん
うん、
でもなんか読んでほしい作品だなと思って。
面白いですよこれ。
面白いよね、
すごく面白い、
うん
うん、
あのその絵本の中の店長が
親
指姫でいるんですけども、過去に引っ張られすぎだってば、思い出の中だけに生きるつもりって言ったんですよ、
うんうんうん、
その中に入っちゃったバイト君に、
うんうんうん、
でもこの作品全員過去に引っ張られてんだなと思って、
そうそうそうそう、
その自爆霊になった元旦那も、
そうそうそう、
この店長もバイト君も、その店長の過去に気になって気になってしょうがなくてっていう、すっごい過去に引っ張られちゃって、
うんうん、
ね、思い出の中だけで幸せに生きていけないじゃないですか、うん、どんだけ思ってても生きてたらお腹すくし、
確かに確かに確かに、
お金稼がないと、
うん、
ね、それってだからすっごいこの作品読んでて、うん、会議だから電車の中で読んでたんですけど、
うん、
何これ深っと
でしょ。意外と意外とね、でもね、うちでだから本当にハマる作品は結構ね、名作多い、自分で言うのもなんだけどね、名作多いよ、うちがハマる作品。
いやさ、なんかさ、うん、もう普通のラブコメな話かと思ったの、話的にも。
いやいやいや、バカだな、
バカなの、私が
本当に
そんな。もうね、すっごいね、深い作品で、うん、だからアニメもちょっと興味持ちましたね、うん、結構前のアニメ作品なんだけど、うん、どんな感じでアニメだと描かれたのかなと思って、
うん、チラッと見たけど、なんかやっぱでもね、原作だけ見てるからね、
そのほうがいい、
想像をそこで止めときたい。
まあね、全4巻あるんで、
うん、
皆さんもぜひね、この作品ちょっと読んでほしいと思います、はいはい、川内遥さんの夏雪ランデブーという作品、ぜひ皆さんも読んでみてください。
はい、
てるてるゆいの心に響いた言葉紹介のコーナーでした。